皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜はこんな話題からいってみましょう。東京原宿からはファッションやメイク、カルチャーなど様々なものがトレンドとして生み出されていますが、原宿イコールクレープを想像する方多いかと思います。1970年代後半に原宿で始まったクレープの第一次ブーム、そして2000年代のタピオカブームと連動して第二次ブーム、それに続き現在は第三次ブームと言われているそうです。生地の種類やトッピング、盛り付け方法などを変えることで無限のバリエーションを生み出すことができます。目の前で焼き上げられた過程を楽しんで自分好みにカスタマイズして、その体験を SNS でシェアすることまでが一連のクレープを楽しむ消費行動となっているそうです。私はね、原宿のクレープっていうとやっぱりマリオンクレープがとても有名かと思うんですけど、子供の頃はもう私チョコバナナクレープ一択っていう感じでした。もちろんホイップクリームとカスタードクリームが入ってるやつなんですけど、ただ大人になってからはそんなに頻繁にクレープを食べるわけではないんですけど、ウーバーイーツがねいろんなクレープ屋さんを出してるので、この間も思わず頼もうかと思ったんですけど、私あれが好きなんですよ。甘いクレープよりもおかず系ばっかり最近は食べてて、例えばウインナーが入ってる、ソーセージが入っている、ちょっとホットドッグっぽい味になるのかな、生地はクレープなので感じなんですけど、で私はサーモンクリームチーズクレープっていうのをそれこそ原宿で10年以上前に食べてめちゃめちゃ美味しかったの。なんかそれをまた食べたいって思いながら、でも原宿の通りに行く勇気が出なくて、あっという間に10年経っちゃったわっていう感じなんですけど、あれ食べたい。だからクレープも好きだし、私ガレットもめちゃ好き。ガレットも私一回自分の姉にここのガレットは本当に美味しいからって連れてかれたのが、原宿って言っていいのかな、どちらかっていうと表参道の方なのかもしれない。お店の中もめちゃめちゃ可愛いの。というか私これね、インスタグラムでこちらの店過去に紹介したことがあるんですけど、お店の内装がなんかね日本じゃないみたい、どっか外国に来たみたいっていう、本当に赤い椅子に壁もいろんなイラストが飾ってあったりとか、なんかちょっと別のとこ来ちゃったわっていう、そういう空間も楽しめるし、ガレットももちろんヌテラ系のチョコレートの甘々のものもあれば、私の大好きなサーモンもあって、で紅茶も選べるんです。セットになっていくらって感じで非常にお得気分だったので、これはぜひみんなに行ってほしいなって。クレープというか、ガレットではあるんですけど、これは大おすすめでございます。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。原宿といえばです、シナコでユニコーンパーティー。シナコでユニコーンパーティーでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは最近ちょっとへこんでしまったことを言ってみましょう。まず今日最初のお便りはラジオネームエビちゃんさん。こんばんは、最近へこんだ話です。飲食店で注文した料理がなかなか運ばれてこないので確認したらなんと忘れられていました。時間がなかったので諦め退店しコンビニのご飯を食べました。これって本当にへこむよね。なんかムカつくしお腹減るし、でも多分向こうはすいませんとか謝られると何なのよとね、怒るわけにもいかなかったりとかね、その日の夜か別の時はどうか美味しいものが食べれたことを祈ります。コンビニのご飯もね美味しいんだけれども、なんかほらお店料理店に入って注文までしちゃったら、例えばさカツ丼だとするよ、仮にもうカツ丼の口になってるから絶対その日のどっかでカツ丼食べなきゃもう私は収まらないって感じにおそらくエビちゃんさんは当時なってたと思うんですけど、 報われたことをお祈りいたします。番組オリジナルステッカーをどうぞ。続いてはラジオネーム嵐の高坊さん。最近夜は寒くなってきたのでコンビニで肉まんを買おうと並んだら目の前の人に肉まんを買い占められ、私の番になったら今から肉まんを蒸すので30分かかりますって言われ、30分待つ時間がなかったのでその日は諦めました。ちょっとへこみました。これもだいぶへこむね。うん、私はコンビニでやっぱり寒くなると中華まん系行くんですけど、だいたいスタンダードな肉まんおはピザまんで悩んで、でまあピザまんがない時は肉まん行って、肉まんがない時はピザまん行ってっていう風にしてます。両方ある時は、まあ、その日の気分で、両方ない時はもう諦めますね。で最近ほら例えばファミリーマートとかだと普通のただの肉まんとプレミアム肉まんみたいな、なんかちょっとお肉が違うのかあるんですけど、私はねもう肉まんが食べたいからプレミアム肉まんがあってもその日は諦めるようにしてる謎のこだわりがございます。30分ってなかなかね待てないですよね。お察しいたします。嵐の高坊さんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、最近ちょっとへこんでしまったことです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。 The 5678 でウーフー。 The 5678 でウーフーでした。さあここからのコーナーは陽子の勝手にジャッジ、あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていることを、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。さあ今日はどんなジャッジが待っているのか。ラジオネームポンポコ GT さん、陽子さんこんばんは。まだバレてないんですが、妻に内緒でちょっと高めの腕時計を買っちゃいました。これって悪ですかね。これは悪です。悪ですとか言っちゃったけどね、そのまあ高めっていうぐらいだからなんかうまえんかはするとは思うんですけれども、これいつかバレますからね。何がきっかけでバレるかは分かりませんけど、事前に自分から言っちゃった方がいいんじゃないかなと私は思います。バレた後でいやあれはっていうよりかは、実はさ買っちゃってって言った方がまだ怒られるそのパーセンテージというか怒りの率が違うんじゃないかなっていうふうに思います。頑張ってください。そして悪です。ポンポコ GT さんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームラブロックさん、こんばんは。家族で回転寿司に行くと分かれる選択、高い値段のお皿から行くか安い値段のお皿から行くか、先に美味しさを堪能したい、先に胃袋を満たしコスパを堪能したい。どうでもいい庶民ネタですが、どうか愛あるジャッジをとのことです。全然どうでもよくないですよラブロックさん。私もね最近行ってきました、品川駅にあるトリトンですね。私トリトンって知らなくて、ケメちゃんと去年、北海道に行った時にすごいやっぱりせっかく北海道来たから回転寿司行きたいよね、お寿司食べたいとか言って2人で喋っていたら、スタッフさんがイベンターさんがトリトンがあるからそこに行こうってなって、もう昔から知ってる仲の言い方なんですけど、で私は海鮮が食べたいって言ってたのになんで鶏と豚の店に行くんだろうと思ってて、まあいいかと思ってたらトリトンであれですよね、海の王様、アリエルのお父さんですね、トリトン王っていうもんね、アリエルのパパって、回転寿司に連れてっていただいて、もうめちゃめちゃ美味しくて、うわーこれはすごい、だけど東京にもあるんだよって噂はその時から知ってたんですよ。でもなかなか行く機会がなくて、いつかはと思ってたら私の親友がインスタのストーリーに品川の行ったみたいなの上げてて、そこ私行きたいと思ってたんだ、じゃあ今度行こうってなって、その流れで 行ったんですけど、まあ、週末だったんで結構待ちましたね。 3,40 分ぐらいは待ったんですけど、でもずっとほら最近ってさ、ずっと並んで待ってなくてもいいじゃないですか。なんか券みたいなの発行してもらって自分の番になったらピピーンってなんか光るみたいなでだったんで、でそういうフードコートというか、あのいろんなレストランが入ってるようなあのエリアだったので、それまで近くの別の店でビールを飲んで待って、でちょうどなんかお酒も入って盛り上がったぐらいで自分たちの番が来たので、お寿司をもうめちゃめちゃ堪能しました。美味しかったです。でそうか、お皿問題ね。高いお皿から行くか、私は迷うところですけど、やっぱり自分が高い安い関係なく食べたいものから行っちゃう。なんでかっていうと、そのどんどんどんどんどうしてもお腹って膨れるもんじゃないですか。で特にまあ前回ので言うと、すでにビールとかで液体で胃が割と締められていたんで、これはもう食べたいものから行かないと、最初に違うもの食べてたら食べたいナンバーワンってものが後で食べられなくなるぞと思ったから、いいのから、自分の中ではいいのから行ったと記憶しております。まあ、その時のね、家族で行くってなると、まあこれだけは食べときたいっていうのを家族で事前に共有しておくといいのかもしれないと思いました。ラブロックさんにオリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、陽子の家庭にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。相川七瀬で夢見る少女じゃいられない。相川七瀬で夢見る少女じゃいられないでした。ここからはジーンロックレジェンドストーリーです。ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのありえないような出来事、でも本当にあったことを紹介していきます。あくまで本当なのをほんまでっかという程度で楽しんでください。今回のジーンロックレジェンドストーリーは、芸能人の下積み時代と言っていいのでしょうか、アルバイトのエピソードを紹介します。堤真一さん、兵庫県出身の俳優さん。2000年ドラマ大和なでしこで一躍注目を集め、2005年映画オールエイス三丁目の夕日や2008年映画容疑者 X の献身では数々の賞を総なめにしました。堤さんは上京後劇団に入団しましたが、舞台に出演しつつもギャラは不安定、アルバイトをしていたとはいえ生活は苦しく、同じ俳優仲間が語るには、堤の部屋にキノコが生えているのを見つけたことがあるんです、さすがに食べませんでしたが一瞬迷いましたね、それぐらいみんなお金がなくていつもお腹を空かせていたんです。それまではアクション中心の劇団にいましたが、自分の芝居ができないと退団を決意。その後他の劇団の舞台に出演しますが、生活は苦しく、過去に堤さんはこう語っています。これから本当に生きていけるのか不安で不安でしょうがなかった。それでも金のために意に沿わない仕事をやる自分が許せなかった。大和なでしこの出演の時は36歳、それまでのおよそ16年間地道にコツコツと努力を積み重ねた結果が今の活躍につながっているんですね。大和なでしこはもう私も大好きなドラマで、今年サブスクで一挙公開っていう感じで、久しぶりに大和なでしこ第1話からもうフルで見たんですけど、マジで良かった、改めて良かったです。登場人物全員がいい人で、昔見た時と自分の推しというか、この人素敵だなっていうキャラがちょっと変わってたのが、自分も大人になったんだなって少しだけ変化を感じたんですけど、東十条さんがね、東幹久さんが演じていた東十条さんが本当に本当にいい人すぎて、まあ、みんないい人なんだよ、だけど、彼いいなと思って40になる私は見ておりました。まあその主題歌ちょっと聞いていただきたいと思います。ドラマ大和なでしこ主題歌でミーシャ、エブリティング。ミーシャでエブリティングでした。 そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは最近ちょっとへこんでしまったこと、人気の飲食店をネット予約たまたまキャンセル枠が出たと思って手続きを進めている間にすでに満席の表示、数秒遅かったとか、夢の中で彼女に振られました、現実にならないことを祈りますなど、あなたが最近ちょっとへこんでしまったことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスニューアルバムコスモガーデンが発売中、そして11月22日ザワンナイツ MNMK に松坂ですね、スイッチトラウトとチアフルエスケープス、ザ・ドッグスタイルとピギーバンクスが出演いたします。矢沢洋子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます、ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナックファイブをお楽しみください。それではお相手は矢沢洋子でした。バイバイ。